寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、新年度から寺子屋たっちゃん、はっけよーいに少々模様替えをしてお送りしています。今朝もたっちゃん先生来ていただきました。おはようございます。
おはようございます。先週、まあ、春で明るい話しようと思ったんだけど、 僕が言いたかったのはその首切らさいもの話なんで、うん、要は人の心に寄り添ってほしいという、うんうん、ね、斬首する仕事の人であってもね、ただ簡単にそんなものを切るということに対して仕事だからって切ってるわけじゃないと、必ず切られる人の思いに山田さんも心を寄せていたという、その大切
江戸時代の、ね、話です。
そうそうそうそう、はい、その江戸時代にね、その話を先週したんだけどさ、うん、まあ、震災、大震災が終わって、東北の東日本大震災は、まあ、5年目に入って、でこの間3月の11日でしたが、その4年の要は一つの区切りの慰霊祭があったよね。でその時に代表の何人かのうちの娘さんが、自分は流されてきた瓦礫の塊の上に乗っかっちゃったと、うん、そのお嬢さんなんか成人したそうです。でふっと見るとその足元には釘が刺さったり木材が上に乗っかって足の折れた母親がいたと。でなんとか助けようと努力したんだけど、その乗っていた木材が重くて、女の自分にとって、女でのそれからもう足場がしっかりしてないところの自分によってはその助けることができなくて、次々と襲い来る津波から逃げようとするその気持ち、その時に母が行かないでと叫んだ。それでもお母さんありがとう、愛してるよって言い残して自分は泳いで陸地へ行ったっていう話があって、でまさにそのことと、これは 2,3 年前に話したことなんだけども、おばあちゃんが津波が来た時に おじいちゃんの待ってた車でそれに乗らないで、その時におばあちゃんが行けと、俺のことは構わなって行けっつって、それでおじいちゃんは逃げたというね。そしてその逃げたところにいた、つまり避難したところにいた長女、その長女には少しなんだ頭に障害のある子供がいて、その子供を助けようと行けというばあちゃんが、だから残された長女はものすごい苦しいんだ。でこの女の子ね、さっきの女の子、母ちゃんが行かないでって言ったのに、自分が愛してるよありがとうっつって自分が逃げた。それはいろんな賛否両論あるんだけど、それやっぱり彼女の取った行動は直感で決断して自分がその場から離れたわけだから、これはねすごい、その子が苦しみながらもその結果を得た。本来そしてこの子はずっとそのことを苦しみながら生きていくんだよね。だから本当にこの子強い子だと思うし、
うん、だってこの話を表に出すことができてますからね。
本当だよね、普通言わないじゃんね、
人前で出してますからね。
母さんがね、行かないでって言ったのに私は行きましたって。でこういうところ、そういう話を聞いた時に、ある人はね、お前は薄情だみたいなこと言う人が出てくるんだよね。
それは違うでしょ。
そう、その通り。だから薄情だなんていうような人ってね、それは違うよって、その時に二者択一だよね。残るか自分が生きながらえようか、そしてその生きながらえようかっていうのは、それは感性、その時の決断で直感で逃げたわけで、でそれを自分がこうやって今振り返った時に、それでよかったのかなって、本当に苦しんでると思うんだよ。でもそれはその子が今後背負って生きるね、業だし、それはまあ頑張ってほしいんだよね。
で大丈夫ですよ、彼女なら。
ああそう、ぜひ頑張って生きてほしい。俺ね、それでね思い出したことがあってね、うん、中学の時に、うちの長女が中学の時に、中学3年生の時に、まあもう25、6年になるんだよね、焼津の地区へバレーの試合で行ったんだよね。でその時台風がもう近くへ来るっていう時で、ちょっと俺は気が気じゃなかったんだけど、まあ親としてその日曜日だったもんだから車出してついてったのね。そしてまあ夕方になってかなり雨がひどくなったんで、あこれ早く終わんねと、帰りまずいぞと思ってたの、僕は父兄として、
うん、
夕方あれ確か5時半6時になったと思うんだけど、もう台風が来る時期で暗くなって、でそって見たら控室でその雑談して談笑しちゃって笑っちゃってんだよね、指導者たち。なのでついつい台風が来るんで早く終わって解散した方がよろしいんじゃないですかって言ったら、そしたらその町の指導者が、わかりました、それで相談しますので、あちら行ってとか言って、俺どかされちゃったんだよね。あまあそれはそれでいいかと思って、そしたらまあそれで結局は打ち切って帰ろうってことになったわけ。じゃあ帰るのに どうぞ皆さん勝手に荷物持って、その乗っけられてた乗っけて、どうぞ皆さんお帰りくださいっていうことなんで、俺は娘ともう一人友達乗っけて外へ出たら、やっぱりすごいんだよ、その速攻の水が増えちゃってて、
あ、もうすでに
もう道路へもう冠水寸前だ。で俺はどうしたかっつったら、神へ登ったんで、
うん、
下駅はもう溜まってんぞと思ったわけ瞬間、うん、それで神へ登って、まあ、ぐるっと回って静岡へ帰ってきて、ちょっと時間かかったんだけど、そうしたらね、 2,3 日経ったら松村さんにはひどい目にあったって、その指導者たちが言ってるっていう話が入ってきて、なんでって言ったら、彼らは下へ普通、要は下から上がってきたから元来た道をもう帰ったんだって。だからもう結局要は立ち往生しちゃって大変な思いをしたっていうの、うん、で見えないから車が側溝にはまっちゃって、みんなでびしょびしょになって、大人が車を持ち上げて道路へ戻して走って帰ってきたって。だから松村さんにはひどい目にあった
っていう、たっちゃんのせいだと、
俺のせいなんだ本当に正直ふざけんなバカ野郎って、お前らそれでも指導者かって思ったわけ。子供の命扱ってんだろって大きく言や、だまあ上からね、水はお前高いとこから低いとこ流れんだって、そんなの直行見てもう水がかかりそうになってんで、下へ行くバカいねえだろって、そんなこと当たり前だよ、そんなこと指導者としたって思ったんだよね。でふざけんなって思ったんだけどさ、まあ松村さんがあんなこと言い出したから、ひどい目にあったっていう話で、まあみんな終わったっつうんだけど、まあどう
でもいい、松村さんです、
そう、俺なんだよ、俺ほんとひどいことなんだよと思って、まあ今のその大震災の時といろんな思いが錯綜してね、結論決断をするっていうことはね、ある種の用意周到さがないと結論決断って出ないんだよ。
うん、
ある種の決断っていうのは、うん、用意周到さがないとダメって思うんだよね。何かちょっとね、普段からいろんなことを考えて、いろんなことに振った、この時ならどうする、この時ならどうする、俺ならどうするっていうことを訓練しとかないとダメなんだよね。
思考実験ですね。
そう、まあ難しく言うやね。だからその簡単に言えば、いろんなことにね気を配って、いろんなところで俺ならこうする、俺ならこうするっていうことを決断をするという訓練をしておくとね、
うん、
ことにこの当たった時にいい うまい具合な結論を導き出すことができるっていうのがあるんだよ。
頭の基礎体力をつけとくってことですね。
いいの、その通り、だからその
筋力と同じでね、
そうだよ、あの体育運動やってない人がいきなりなんかグーってやってもね、
うん、
俺やっぱりあの うまいこと言わないよ、あの鉄を一つだって。だからまあそれは生きるってことはそういうことだなと思ってんだけど、まあ、ここでちょっと面白い話があってね、まあ、どっちにさっきの女の子の愛情あの話に戻るんだけど、おばあちゃんの話でも愛情ってのあるじゃんね、そこに人への思いってのあるじゃん、
うん、
で、まあ、愛って愛するっていうけども、それはいつまでもあるもんじゃないよっていうところだって事実あるわけだよね。愛っていつまでも続くのかなって、長い間だから本当に愛そうと思って自分がその愛し続けるという強い意識がないと、あるいはその普段の生活の中でそういうのを感じてないと愛なんて切れちゃうから、離婚だとかくっついてるやつが別れるとかなってそうじゃねえだろうと思うね、俺はね。その要は松尾さんの声やって、松岡弘が言ってた、南極観測船知らせがね、昔は南極観測船ってのあって、あの昭和基地ってところに日本あの観測のためにいろんな人があそこへ泊まり込んで何年もいた、ある結婚したての新婚の旦那が南極観測の駐在員になっちゃった。4ヶ月目内地から船が来ました。そして奥さんから手紙が入っていました。そしていろんな文章があって、切々と思いがあって、早く会いたい、帰ってきて無事に、どうぞ無事にお帰りください、そして国のために、きちっとした仕事をしてください、で最後にあなたって書いてあった、
うん、
ね、そんなもんだから、それを増岡さんその話を知ってて、自分が仕事で4ヶ月経って、で奥さんに手紙を送ったって、今度は増岡さんから奥さんに手紙を送ったって、自分の家にいる、そしたら奥さんから手紙が来たって、そしたら最後にどうなったと書いてあったって増岡さんだから冗談でそんなことが言えるのね。だからそこには夫婦の間のなんか愛情をそこはかとの感じるんだよ、そんな話で。まあ人っていうのは夫婦であろうと夫婦でなかろうと、人と人が接点持ってたらやっぱりお互いがお互いを思いやるっていう。だからその逃げたじいちゃん、行け、俺のことは構わないで行け、ばあちゃん、そして行かないでって言った母ちゃん、 ありがとう、幸せだったよ、愛してるよと言って泳いで行ったその女の子。人の思いっていろんなところにあるので、うん、やっぱり強い気持ちで自分の幸せっていうやつは何なんだってこう探したいよね。
その子はでも思いっきり幸せになるといいですよね。自分でどんどん幸せになって、お母さんが産んでくれたおかげだって、でこういう判断ができたのもお母さんが育ててくれたおかげだって思いながらいっぱいいっぱい幸せになってくれるといいですね。
いいね。そうだよね。幸せって掴み取るもんでもね、勝ち取るもんでもないんだよね。自分の心が決めるもんなんだからね。幸せは心が決めるもんだから、その心の幸せをきちっと掴み取るような大人に育ってほしいよね。育つ、育つ、難しいな。でもまあ若いうちは育ってほしいかな、うん。